はい、神の大いなるストーリーのシリーズは久しぶりになるかと思います。多分ね、前回このお話でシリーズでお話ししたのは12月13日だったかと思いますので、もう1ヶ月以上前になりますので、少しだけおさらいをしてから、今日の聖書箇所を見ていきたいと思います。覚えていますでしょうか？聖書全体を通して神様が何を私たちに伝えていらっしゃるのか考えていくという、メッセージシリーズです。6つのステージに分けて今考えていますが、これまで2つのシリーズ、ステージを見てきました。1つ目が神様が世界を創造され、何よりも非常に良かった、とても良かったと評価されたところから始まりました。しかし、ここから、急転直下になっておりますけれども、第2番目のステージで崩壊が起こります。それは、作られた世界において、特別に神の似姿として作られた私たち人間が、それこそ神と人間の信頼の印だった善悪の知識の木から食べてはいけませんというたった一つのルール、命令に従うことができず、神に逆らい、非常に良かった世界にひびが入った途端、そこからあれよあれよという間に世界は神様の願わぐ方向へと転がり出し、そして神様はそんな世界を見て悔やみ、心を痛む。あんなに非常に良かったと言ってた神様が今度は悔やみ、心を痛められる、そんな世界へと変わってしまいました。まあ、ここまでが一つ目と二つ目のステージ。しかし、そこで全てが崩壊し終わってしまうのかと言いますと、それが最後ではなく、今度は3番目の新しい展開へとなります。それが、崩壊したところから回復に向けて、修復への小さな一歩が踏み出される。これが3つ目のステージ。そしてそのステージ、前回、お話しした時に登場したのがアブラハムという一人の人物でした。ただ登場しただけではなくて、大切なのは神様がアブラハムをお選びになった。そして目的を持って使わされたということなんです。何の目的を持ってアブラハムを選ばれたのか、それが前回読んだ創世記12章2節3節です。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。もう繰り返し繰り返し祝福という言葉が出てきますが、この祝福が鍵になるわけです。特に2節の最後には、あなたは祝福となりなさい。そして3節の最後には、地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラハム自身が祝福となり、そしてアブラハムを通して地のすべての人々にその祝福がもたらされるという目的のために神様はアブラハムを選ばれ使わされたわけなんです。その小さな一歩から神様の修復への計画が始まるわけです。覚えてるでしょうか？アブラハムにイサクが生まれ、イサクからヤコブ、後にイスラエルと名前が変わりますが、このイスラエルに誕生した12人の息子がイスラエル12部族へとつながっていきます。しかし物語はそう簡単には進んでいきません。 イスラエルの息子の一人、ヤコブの息子の一人、ヨセフに対して11人の、まあ、正確に言えば10人の兄弟が嫉妬し、彼をエジプトに売ってしまうわけなんです。そして、皆さんもご存知だと思いますが、ヨセフはエジプトにて大変苦労した、月日を過ごし、そして神様の不思議な計画のもと、エジプトの総理大臣へなります。そして、総理大臣になったその暁に起こりました大飢饉のゆえに、カナンの地では生活することができなくなったイスラエル一家が助けを求めてエジプトへとやってきて、ヨセフによって救われて、家族全員がエジプトで生活するようになります。しかし、月日が経ち、そのイスラエルの家族がどんどん増え広がる中、ヨセフという存在を知らないエジプトの王様が誕生するようになります。そうなりますと、どんどんどんどん力強く増え広がっていったイスラエルの民に、恐れをなした王は、彼らを奴隷としてしまうわけです。そして、イスラエルの家族は、イスラエル民族は、奴隷としてまた、エジプトで大変苦しい年月を過ごすことになるわけです。しかし神様はそこでもアブラハムを選び、約束された神様はその約束を忘れることなく、モーセという人物を用いてエジプトからこのイスラエルの民を脱出させる計画が始まるわけです。まあそれがもう皆さんご存知の出エジプトという、聖書に記されている出来事なんです。さあ、ここまでがこれまでの復習と大きなあらすじです。今日見ていく聖書の箇所は、そんなイスラエルの民がエジプトを脱出した後のお話になります。エジプトを脱出した後の話です。さあ、ご一緒に今日の箇所を見ていきましょう。19章の4節をご覧になってください。神様はモーセを通してイスラエルの民に語られます。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。奴隷であったイスラエル人がエジプトから出て行くことを大変渋ったエジプトの王ファラオの手からようやく逃れることができ、あの有名な二つに割れる海を渡り、ある山の前まで出てくることができました。その山とはあのシナイ山です。これまでの旅路はイスラエルの民が自分たちの力では決してできないことでした。奴隷であった本当に力弱い疲れ果てた民族にエジプトから自分たちで脱出してくることなど到底できなかったことなんです。まさに神様がその大きなワシの翼にイスラエルの民を乗せてくださり、彼らを助け出し、エジプトから解放し、このシナイ山まで連れてきてくださった。そのことをイスラエルの民に伝えているわけです。確かに今まで本当に神様を舐めさせられてきた奴隷の苦しみから解放していただいただけでも、それはイスラエルにとっては大きな喜びだと思います。恵みです。しかし神様の目的、計画とは、ただ彼らを解放すればよかったということだけではなかったのです。皆さんも、子供の頃、今もかもしれませんが、小さな子猫や 子犬が、道端に捨てられていてかわいそうに、思った経験はないでしょうか。もしもです、皆さんが歩いていたら、あるところに、まあ、子猫子犬、まあ、子猫にしましょう、罠にまたは何かに囚われて身動きができなくなっている子猫を見つけたとします。 周りを見ても親猫や仲間の猫の姿はありません。もうこのまま放っていくなら小さな小さな子猫ですから、どんどんどんどん体力が奪われてしまう。きっと多くの、私たちはその子猫をかわいそうに思い、その罠からその状態から助けてあげたいと思うでしょう。そしてきっとそのようにするでしょう。しかしその罠から外してあげ、解放してあげて、まあよかったと。しかしそこには傷つき、恐怖で震える子猫がいるわけです。皆さんでしたらそのままよかったとその子猫を放っておいて帰ってしまうでしょうか。きっとそうなったら、さらにかわいそうに思い、解放してあげて、傷を、治療してあげて、まあ、自分で飼うなり、まあ、動物病院に連れて行くなり、まあ、動物の保護施設なども今はあるのでしょうか。もしくは、SNS やいろいろな方法で誰か子猫を飼いたい人はいませんかと尋ねてあげて、なんとかしてこの子猫がこれからも生きていくことができるようにいろいろ考えてあげると思うのです。神様も同じで、エジプトから奴隷から解放されて、ああよかった、じゃあと皆さん頑張ってくださいねと突き放したわけではありません。五節を見てください。今、もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。助けた子猫を本当に大切に自分の宝のように連れて帰る私たちのように、神様もイスラエルの民を助け出しました。しかし問題はこれからなんです。あなたは出エジプト記ね、はい、聖書箇所が出エジプト記です。ごめんなさい。もし一緒に、歩むことを、どこまでお話しましたっけ？はい、ありがとうございます。はい、神様は私たちの、イスラエルの民を助け出し、そして、そのまま放っておくのではなくて、もし私とあなた方が一緒に歩むことを願うなら、私はあなたを私の大切な宝として、民として受け入れたい。あなたたちと一緒に私は歩みたいんだということを言われるわけです。すなわち助け出して、ああよかったと終わるのではなく、これからも一緒に歩んでいきたい。すなわちイスラエルとの関係を作っていきたい、気づいていきたいと願われている神様がおられるわけなんです。確かにここに、これは創世記ではなくて出エジプト記19章ですが、私の契約を守るならとあり、そこには条件付きのように私たちは思います。まあ、この契約とは後に実戒または立法と呼ばれるものになるわけですが、なおさら立法、ね、法律、規則、ルールという言葉を聞くと、何か私たちの生活、行動を制限させる窮屈なもののように私たちは感じてしまわないでしょうか。そうなると私たちはあの出来事を思い出すわけです。神様と人間との間にあった一番初めのあのルールです。でも、あの善悪の知識の木は、神様が人をコントロールし拘束されるために設けた命令ではなく、むしろ私たちと神の信頼の印、証として置かれた木であるということを以前お話ししたと思うんです。そしてその崩壊する前のエデンの園では、創造主なる神を信頼し、神と共に神が作られた世界を神の御心に従って 維持管理していく、そんな生き方が実は人、私たちにとっては大きな祝福であったということを思い出してください。ですから律法も決して縛る、拘束するためではなく、私たちが神様を信じ信頼するためのものであり、私たちが祝福された歩みをするために必要なものなんですよと神様から与えられたギフト、贈り物であったということなんです。そしてその契約、私たちが神様の言い伝え、律法に聞き従い歩むなら、神様はただ私たちを宝物として床の間に飾っておくような存在にするのではなく、六節です。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなた方が語るべき言葉である。あなた方は私にとっての祭司の王国、聖なる国民となると言われているわけなんです。もう祭司とはもうご存知のように、神と人両者をつなげる立場の人ですよね。特に礼拝という儀式の中で神と人の間に立ち、まさにつなぎ手として奉仕する人が祭司たちです。そんなつなぎ手としての役割をあなた方に担ってほしい。また聖なる国民、これも神様はレビ記でこのように言われています。あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神主である私が聖だからである。私が聖であるからあなた方も聖なるものになりなさい。これはまさに犬にしても猫にしても皆さんが飼い始めると飼い主に似てくると、よく言われることがあります。まさに神と共に私たちが神様と同じ姿、似姿へと変えられていく。すなわち、一番初めにあった神の似姿へ回復していくというステップになるわけです。なぜなら、神様と共に歩むです。私たちも神様の影響を受けて、神様が聖であるように、私たちも清いものとして歩むようになるということなんです。これは何を言っているか。それは神様との関係、私たちが神様に対する信頼、そして神様から与えられた役割を少しずつ回復していく、そんなステップをここであなた方は歩み出すのですという神様からのお言葉なんです。そしてそのような神様からの言葉に対し、イスラエルの民が応答します。ごめんなさい、これすべて出エジプト記です。なぜか創世記になってますが、出エジプト記です。8節、出エジプト記19章8節、民は皆口を揃えて答えた。私たちは主の言われたことをすべて行います。私たちは主の言われたことをすべて行います。まさに神様からの投げかけに対して民の応答をもって、ここで契約が結ばれるわけなんです。そしてその民の応答に対し、神様が今度は9節ですね、出エジプト記19章9節、主はモーセに言われた。見よ、私は濃い雲の中にあってあなたに望む。神が今度はあなたに望むと言われるのです。違う聖書の訳では、あなたのところに私は来ますよ、あなたのところにやってくると訳されています。今度はそんな応答する民に神が近づいてくださる。近づくだけではなく、神が望まれる。それは 臨在という言葉をよく私たちは使いますが、神が共に歩んでくださるということなんです。そしてその共に歩む神の印として、実は出エジプト記の後半に関しては多くの箇所で幕屋と呼ばれるものの細かな規定が書かれるようになるわけです。ここには幕屋をレプリカで作り直した写真が出ていますけれども、この幕屋を通して荒野を旅するイスラエルの民と共にご一緒に歩まれる神様がおられるわけなんです。そしてこのメッセージの最後、残りはこの幕屋についていろいろ考えていきたいと思いますが、この幕屋を通して民と共に歩まれる神様、このことがどれほどすごいかということなんです。どれほどすごいことかということなんです。今回も私このメッセージを準備しながら改めて気づかされましたが、本当に考えれば考えるほどすごいことなんです。いいですか、民は神があなた方が私の声に聞き従い私との契約を守るならば、そのように投げかけて、民は口を揃えて私たちは主の言われたことをすべて行いますと答えるわけなんです。きっとイスラエルの民はエジプトから解放され、その時は神様からのたくさんの恵みを受けて、もちろんあなたのことを言い伝えを守りますと真剣に答えていたと思うんです。しかし口を揃えて応答した民のその約束とはどれほど信頼に値するものなのでしょうか。所詮口約束なんです。実際にもう皆さんもご存知のように、この後イスラエルの民はそう言いながらも幾度も幾度も神様の言い伝えを守らない裏切りを働くわけなんです。しかしです、神様はあなたの約束を守りますと口を揃えて言ったイスラエルの民の中に近づきおられる。それは幕屋を通して彼らの中に臨在し、共に歩まれることを決断されているわけなんです。これはどういうことか。神様はそんな口を揃えて従いますと言ったイスラエルの民を信じたということなんです。そして信頼して神は民に近づき、神が民の中に一緒におられるという決断をされたということなんです。先ほど子猫を助けて、解放するというお話をしましたが、もちろん子猫はとても可愛がり、自分のペットとして育てたいと皆さんが、決めたとします。そしたら何をするか。普通ならば皆さんはその猫を自分の家へと連れて行って自分のペットとして飼いますよね。それは当たり前だと思うんです。こんな人はいるでしょうか。子猫を見つけたものの、今まで子猫が暮らしていた環境はそこであるわけだから、大きな環境の変化をもたらしては子猫に良くないと。ですから、それまで子猫が暮らしていた森だか林だか道端だかわかりませんが、そんな子猫のいた環境に私は一緒にいた方がいいと。わざわざ私たちが子猫のためにテントを立てて、そこで子猫と一緒に暮らすということをする人はまずいないと思うんです。いいですか？神様が幕屋に共に歩まれる、当たり前のように私たちは考えますけれども、全世界を作られた神様です。その当時だって考えてみてください。エジプトにはピラミッドという人が作ることができないような大きな建造物だって存在するわけなんです。エジプトに行けばどれだけ立派な建物がそこにはあったことでしょうか。バビロンにだって幕屋などに比べたら、こんな幕屋などに比べたら こんな幕屋などに比べ物にならないような豪華絢爛な素晴らしい建物、建築物はいくつでもあったと思うんです。建物だけではないですよね。イスラエルの民とエジプト人を比べたとしても、エジプト人の方がよっぽど知識も知恵も財力もそして軍事力もあり、世界に影響を与えようとするならば、こんな小さな奴隷出身の、奴隷から解放されたばかりの民ではなく、もうすでに帝国を築いているエジプト人の方がよっぽど効果的に用いられたと思うんです。しかし、神が選ばれたのはエジプト人でもないんです。バビロンでもないんです。イスラエルの民という、小さな小さな弱小民族を選びになり、そしてそんな小さな民を私の宝と言ってくださり、そしてこんな荒野をさまようことしかできない流浪の民の建てたこんな質素なテント幕屋の中にご一緒に私はあなたと住むとお選びになってくださったのが神様なんです。でも面白いことに聖書を見ていくならば、この時だけではないんですよね。新約聖書にだっていろいろなそのような箇所があるんです。イエス様がお生まれになった時もそうではないでしょうか。博士はイスラエルの宮殿に行き、新しく生まれになった王はどこですかと聞くわけですが、イスラエルの王、神様が使わした神の一人子イエス・キリストがお生まれになったのは豪華な宮殿でもなく、マリアとヨセフという若く貧しい夫婦の間に、家畜小屋、そして貝場桶の中に誕生し、そこにやってきたのは羊飼いであったり、東方の博士たちと、その当時の人からは避けられていたような人たちの間にお生まれになった救い主なんです。私たちはどうでしょうか。パウロは私たちのことをこのように言われています。第一コリント10章16節です。3章16節です。第一コリント3章16節。あなた方は神、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？幕屋でも神殿でも貝場桶でもなく、あなた方が神の住まわれる神の宮であると言われているわけなんです。すなわち神がイスラエルの民を選んでくださり、そんな神に聞き従いますと約束したイスラエルの民の幕屋に共に臨在してくださったように、私たちがイエス・キリストを受け入れ信じますと告白するときに、全世界をお作りになられた神が、そんな神をお受けする器としては程遠いような、そんな小さな小さな私たちを共に歩む宮として選んでくださり、私たちの中に宿ってくださる、共にいてくださる、それほどに神はあなたのことを信頼して選んでくださっているということなんです。こんな私たちにその信仰告白のゆえに、私はあなたと共にいるということを決断してくださるのが私たちの神様なんです。これが契約と私たちの受ける祝福なんです。私たちだってイスラエルの民と一緒かもしれません。神様を信じます、従いますと信仰を告白し洗礼を受けたとしても、どこかで私たちはそんな神を裏切り、神の言うことを聞かずに自分勝手な行動をしてしまう私たちでありますが、しかし神様は私たちが信じますと心から告白したその時に、私たちを信じてくださり、私たちを選んでくださり、私たちと共に歩む決断をしてくださったのです。そしてそんな神と私たちが共に歩む道のりとは、 イスラエルの民が経験したように、もう一度私たちをお作りになった神様の御心を知り、その神を信じ信頼し、神の御心の中に生きていく祝福とはどのようなものなのか経験していく歩みを、私たちが今神と共に経験させていただいているということなのです。お祈りいたしましょう。